あ、どうも久しぶりです。
久しぶりです、
まあ、別に久しぶりではないんですけども、
はい、
イベントでは会ってるんでね。
そうですね。
ラジオでは相当久しぶりなんじゃないですかね。私はトウモロコシの会会長の吉田裕貴というんですけども、あなたは誰ですか？
はい、トウモロコシの会雑務役の今にです。
はーい。年末ですからね。
ね、
毎年恒例のながらみワングランプリを開催しなきゃいけないんじゃないですか。
いいっすね。
はい。まあ、全くそんなことはなくて、グランプリっていうことはなくて、最近溜まってるものを消化試合のように吐き出すだけなんですけども。
だらだらとね。
はい。別に2021年に最高のながらみ映画を決めるというほどのテンションではないです。
はい。
もう忘れてますしね。2021年上半期のながらみ映画なんか。ながらみ映画そういうもんですからね。
忘れられていく。
ええ、もう一年どころか、数ヶ月で忘れられないものは、もうながらみ映画とは呼べないじゃないですかね。
その定義も確かにそうですね。
ええ、だからあんまりそれは、まあ、もちろん本当の映画としてはね、そっちの方が作ってる人もいいのかもしれませんが、あくまでながらみ映画というジャンルにおいては、それは不名誉なことだと思ってほしいですね。
記憶に残る、心に残るっていうの
は
ね、
もうそれはダメです。恥じてください。ながらみ映画を作ろうとしている映画監督の方、映画スタッフの方は。
そんなやつは一人もいねえだろ
う。多分ながらみ映画ということに入ること自体が嫌な、もうラズベリー賞とかのがいいかもしれないですね。
そうだね、まだね。
うん。いやでもまあこれ本当に褒めてるというか、非常に人気なんですよ、ながらみ映画というのは。私が作り出した概念ですけどね。
はいはいはい。
映画をながら見、しながら見るっていう全く新しい、Web 2.0 時代の到来を予感させる、全く新しい文化形態ですから。
しかもね、最近は時代が追いついてきてるじゃないですか、会長。
はい、あ、うるさいな。
声が割れてる？
うん。
ちょっとじゃあ、張らないようにするね。これぐらいがいいかな。
遠くから張るのがいいんですけどね。
マイクが近いから、まあ、最近ね、時代が追いついてきてるじゃないですか。
はい、そう、ちょっとね、聞き取りづらいんだよな。貼らないと聞き取りづらいから。
時代が
問題じゃなくて。
はい。
ハキハキ感が。
ハキハキ感ね。
ね、はい。
時代が追いついてきてるじゃないですか。
ああ、まだ追いついてませんけどね。何の話ですか？
いや、映画館で、とうとうスマートフォンいじれる映画館が出たりとか。
うん。
ね。もう、そういう我慢しきれない世代のためにそういうサービスも映画館側がもう始めているっていうのもあるみたいですよ。
じゃああれですか、洗濯物たたんだりご飯作ったりとかはできるんですか、その映画館は。
いや、そういう機能はないと思いますけど。
スマホはレベル1ですよ。
レベル1ですね。レベル1かもしれないけど、
スマホトゥーンブラストなんか絶対しますからね、私映画見てるとき。
音は出さないよね。
音は出しませんよ。
うん。
はい。だって映画できるんですよ。バカにしないでください。
トゥーンブラストはやっててもいいと思うよ。だからそこの映画館は。
いや、だから、それ絶対やるの。
はい。
レベル1じゃないですか、それは。なんか、はい、すごい、それで生きられると困るんですけど。
生きてるわけじゃなくて。
五目並べですよ。囲碁将棋ではないです。五目並べです。
わかりました。
はい。トゥーンブラストをやりながら、ご飯作りながら、見る。ぐらいですよ。ようやく。まあまあ、ね、ようやく、舞台に立ったと言えるのは。
まあ、よく俺も、ながらみ映画は風呂に入りながら見たりとかしますけどね。
まあ、それは、防水のタブレットとかでどうですか？
あ、そうです、そうです。どうですか、それは。レベル的に。
いや、それは、ながらみ映画じゃないでしょ。
あ、普通に見てるって感じ？
普通にちゃんとした環境で集中して見てるんじゃないですか。
まあ、でも。
湯船に使ってることでしょ？頭洗いながらってこと？それは相当レベル高いですから。
いや、そこはちょっとやってないんですけど。
てかもう、ながらみ映画見るためだけに2時間頭洗わなきゃいけないですからね。
そうだ、のぼせちゃうね。
のぼせないでしょ、頭。いい、ツッコミが下手くそだな。のぼせないでしょ。湯船に浸からないで頭を洗わなきゃいけないよ、2時間って言ってんの。だから、そっちの俺の言い方がおかしいでしょ。
はい。
なんで湯船に浸かってる方に修正しちゃうわけ。
あ、ごめん、君の滑舌が悪くてよく聞き取れなかった。
頭を洗うが聞こえなかったですか？頭を洗うが湯船に浸かるに聞こえたんですか？
頭にながらっていうのに聞こえた。
うん。それはあなたが被ってるからですよ。喋りが。
はい。 久しぶりなんでね、ちょっと、だんだんと間を取れるようになってきます。
はい。まあ、そんな感じで、ながらみ映画というものがどういうものか、おぼろげにもつかんだ、じゃないかと思うんですよね、初めて聞く人もね。
はい。
まあまあ、それはそれとして、どうですか、近況は。
近況ですね。前回、ラジオ、これ出たのが、あれですね、心霊ドキュメンタリーの会談で、結構前なんですよね。
はい。まあでも、参加しているっていうか、ズームを提供してもらったわけですからね。
そうだね、ズームのアカウントを。有料アカウント俺が持ってるからね。
はい。
そのためだけに呼んでもらったんで、
ね、そうです、そうです、そうです、は
い、
そうです、
はい。ありがとうございます。貴重な、貴重なね、会話ができてよかったです。
まあ、いつか恩返ししてくれればいいんですけど。
え？
いつか、私に、私とね、はい、霊障の皆さんに、
はい。
心霊ビデオ批評誌、霊障のスタッフの方々と私にいつか恩返ししてくれれば。まあ、そうは言わないよ。後輩とかにご飯をおごってやって。俺たちに恩返しなくていいから、ね。困った後輩とかね、若い奴らがちょっと、なんか金に困ってたら、世話してやんな。そうやって未来につなげていこう。ペイフォワード。俺たちに返そうなんていいよ、恩は。
まあ、
うん、
ちゃんちゃんじゃないですか。こっちは URL っていうかそのアカウントを提供して、こっちはお話を聞いたってことで、ちゃんちゃんじゃないですか。
怖っ。いや、ズームのアカウント、俺が提供してやったって。うわ、マジで、そんな恩着せがましい。うわ、マジで、そんなこと言って初めて見た。え、マジで、いるんですか？え、岩井さんの周りのビジネス周りとそうなんですか？え、このアカウント有料アカウントだけど、私がホストだから、今度なんか飯おごってねって言うんですか？会議の。
言わないけど、うん、君がそういう言い方をするもんだからさ、ね。こっちもそういうふうに言わざるを得ないじゃない。
いや、何言ってか全然わかんないんですけど。
いや、俺もちょっと言ってる意味わかんない。
あ、そうですか。じゃあ、お互い様ですね。
そうだね。で、
はい。
何の話だっけ？あ、そうそうそう。結構ね、日も経ってるんで、今いろいろ近況ありますけども。あれですね。結構新しい趣味ができまして、すごくハマってますね。
いや、だからまたサウナでしょ？
いや、サウナは相変わらず、週に4日ぐらい行ってるんだけど。
サウナは、今にさんが新しく発見した全く新しい趣味なんですよね。
いや、そんなことは言ってません。 Web2.0
時代の到来を予感させる。
いやいやいや、
今にさんが発掘した、まあ、私のながらみ映画みたいな全く新しい概念を、サウナはいいよっていう。
いやいやいや、まあ漫画とかね、
本で整うっていうんですか。
あ、整う、ね、
整うっていうのも今にさんが発明した言葉なんですか。
あ、いや、そんなことはないです。
後追いですよね。
え、別に後追いってわけじゃなくて、そこにサウナがあったからちょっと趣味になったってだけです。
いやいや、だからそんな、山登りみたいな感じで言ってますけども。
いや。まあいいじゃないですか、サウナ。でもサウナは相変わらず言ってますが、はい、新しい趣味がね、できて。
はい。
キャンプ？
いや、もう、笑えないわ。
いや、キャンプ。
笑えないよ、今にさ、それは。
なんで？
いや、今見さん、それはもう本当に、キャンプが、なんですか、今見さんが発掘した、今日本で最先端の新しい趣味だと思ってるんですか？
あ、もちろ
ん、
ね、
だからもちろんね、分かってますよ。
はいはい、
本当に登山家のね、人とか、アルピニストとか、まあ、めちゃめちゃ本格的な人、が先人にいるから、そんな人たちと俺を一緒にしないでくれ。俺はあくまでカジュアルに、趣味として、みんながね、週末に楽しくやるキャンプという概念。本格的な登山趣味とちょっと一線を画した、それこそね、家族とか、まあ女性の人たちとか、だけでもやるキャンプっていうのを提唱したいんだよ、俺はって、いう意味で、このラジオで発表しようと、プレゼンしようとしてるんですか？
別に、プレゼンの場だとは思ってなくて、近況はどうですかって聞かれたから最近キャンプにハマってますよって話を。
いや、え？すごいな。
いや、なんだだよ。
今、逆に遅すぎますよ。そんな、趣味として始めたら。
キャンプ舐めてんの？
キャンプ自体を舐めてるっていう風に話をすり替えてほしくないんですけども、だからその今キャンプを始めて意気揚々と発表してる。
いや、いいもんだよ。
に向けて、いや、だから本当に、
いや、本当にいいもんだって。
空前のキャンプブームですからね。もう2年ぐらい前から。
まあそうですね、はい。キャンプグッズのメーカーさんなんかもね、もう株価爆上がりでね。
もう、うん。でも2年どころじゃないな。だからもう、ね、ブランドとかもう名前忘れたけどね、
スノーピークでしょ？
あ、そうそうそうそう。
あ、俺のテントスノーピークで。
うわ、出た。やっぱそうだ。いや、まあ、スノーピーク。あ、別になんかスノーピークさんに、なんか、対はないんですけど。
そうだよ、これから。
絶対スノーピークだよね。そういう人。今井さんみたいな人って。
キャンプ会談とか来るかもしれないし、スノーピークさんからもしかしたら吉田に声がかかるかもしれないから、あんま悪口はない方がいい。
モントベルって知ってる？モントベルってブランド。
知ってるよ。
そんなブランドありませんから。
モンベルでしょ？
今だって引っかかったじゃん。
お前が間違ったのかなと思ったんだ。
じゃあ、モントベルなんてありませんって言うじゃないですか。もし、あなたが本当のキャンパーだったら。
違う違う違う。あなたは結構、いや、モントベルなんてブランドありませんって、あなたは言うかもしれないけど、普通の人は、多分、モンベルと間違えてるんだなと思って、あ、モンベルねって普通に言うよ。普通の人は。
だからそう言わなかったじゃん。普通の人以下じゃないですか。モンベルって知らなかったんでしょ？
いや、絶対そうやって引っ掛けようと思って言ったでしょ、それで。
そうですよ。だから見事に引っかかったじゃないですか。
いや、引っかかってないから。会話の持ってき方がいちいちあれなんだよね、ちょっと。
今井さん、あれですか？あっと多いっていう趣味ってことか。ちょっと高度な。ごめんなさい、そういうことか。メタレベルの話をしてるんですね。あ、A-T-O-O-I、A-T-O-O-I、あっと多いっていう。あっと多いしてみんなから、うわ、ダッサって思われるのが趣味。っていう高度な、あ、それはそうですね、文化人ですね、確かに。趣味人と言えますよ。それはさすがに、あ、すいません、僕も分かんなかった。最先端ですね。話を聞きますよ。
はあ、
で、どういう後追いをしてるんですか、最近は。
あんま話す気が失せて
る。いやいやいや、尊敬してるんですよ、本当に。すごいなと思って。さすが、高校の先輩です。
まあでもね、
はい、
どういうところ行ってるんですか。冬キャンプもしてました。
冬キャンプ無理でしょ、今井さん。そんな後追いさんに。
いやいやいや。なかなか高度な冬キャンプをしましたよ、ちゃんと。
まあまあ、そうか、冬キャンプってもあれか。コンビニとか、道の駅とかでとか。
うん、うん。
どこで？
あっちの神奈川の方の道志村のあたりとかもよく行ってますけども。
そんな、大丈夫なんですか、そんな変な。ちゃんとした装備しないときついですよ、冬キャンプは。
そう、ちゃんとした装備でやってますよ、だから。
うん。で、どういうことするんですか？
例えば。
何が楽しいんですか？
あれじゃん、やっぱこう、灯油ストーブとか持ってくんだけどさ。で、こう、シェルターの中で、灯油ストーブで鍋をね、やったりとか、熱燗をそれで作ったりとか。
一酸化炭素中毒にならないですか？
大丈夫。一酸化炭素チェッカーみたいなの二つぐらいあるから。
今、あれですよ、バイオエタノールでやると中毒にならないんですよ。
あれ、でも灯油ストーブってそれで動くの？
いや、いやだ、灯油ストーブじゃなくて、バイオエタノール暖炉みたいなね。
ああ、まあでもちょっとね、昔ながらの小学校のあの灯油ストーブがあるんだけどさ。
昔ながらつうんだったら石炭でやれや。
ごめん。ごめん。うちらが子供のぐらいの時の話です。
はい。
石炭ストーブはさすがになかったじゃん。
まあ、さすがにあとやばいと思うけどね。まあ、野外だったらいいけど。
だからこの間あれですよ。ディック・コンティーノと行ったんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。
ものすごい久しぶりに聞く名前ですね。それこそ。
そうそう。
本当にこのリスナーさんで知ってる人なんて一握りしかいないんじゃないですか。
ねえ。V ガンダム界とか人気でみんな結構見たよ、聞いたよって人。友達にもいましたけど。
はいはい。柏の狂犬。
そう、ディック・コンティーノ。
でもやばいですか？アウトドアグッズを川に投げ捨てられるじゃないですか。
いや、それが、彼も爆ハマりしててですね。
はい。
普通に夜中、いろんなナイフ、なんだこれ、無限の住人の万事さんかなってぐらいナイフいっぱい持ってて、それをずっと研いでるんですよ、夜中中。
それはキャンプ用品にハマってるわけではないと思います。
いや、うん、キャンプ用品にはまってて、まさにあの、薪ストーブとかを自分のテントに突っ込んで、で、一酸化炭素チェッカー持ってんの？持ってないっていうか、俺の貸してあげるよって貸したんですけど、真夜中にピーピーになってて、
うん、
死にかけてましたけどね。
うん、まあ、ある程度普通の人は大丈夫です。でしょうけどね。
うんうん。まあでも、そうそう。
頑丈なんでね。
そういう暖房器具もちゃんと入れて、で、川っぺりでですね、焚き火をやって、語らうみたいなことをやってます。
どんな話を？
まあ別になんか、釣りが、趣味の、例えば、ディック君がずっと釣りはなーっつって、海釣りの話とかをずっとしたりとかね。このナイフはなーっつってナイフの自慢話をされたりとか、椿油塗るといいんだよっつって椿油ずっと塗ってるのを見たりとかしてる感じですかね。あとはもうやることないんで飲んで食べるだけですよ、キャンプっつったら。うん。
うん、YouTube やんないですか？
まあ YouTube はやんないけど動画は撮ったりしてますね。
そうですか。
うん。まあそのうちちょっと、キャンプ動画を上げたりしようかな。
ラジオやったらいいんじゃないですか、じゃあ。
あ、それもありじゃないですか。
まあ、YouTube でね。
あ、YouTube で。
うん、まあ、うん、今、YouTube 以外ラジオやる人いないでしょ。今から始めるっつって。
そうっすね。
いや、YouTube じゃなくてもいいんだけど、何らかのプラットフォーム、収益化できるプラットフォーム以外で。このラジオだけですからね、マジで。今から始めるも何もなく、
うん、
一切収益化してないのは。多分このラジオだけじゃない。あの、マジで、世界中で。
うん。
まあ、あとは本当田舎のおばあちゃんがやってる。とかじゃあるかもしれないけど。
うん、うん。結構、昔からやってるのにね。
いや、本当そうです。まあ、もちろん後追いですけどね。いや、私は自覚してますよ。15年前からやってますけど、後追いですよ。
まあまあ。
ええ。YouTube もマジで俺12年前からやってますからね。
確かに、早かったよね。
めっちゃがヒカキンより早かったからね。
うん。だから今のオカルト系 YouTuber の人たちとは、全然もっと前にやってますよね、多分。
だって、で結構ね、ちゃんと心霊ドキュメンタリー作ってね。
結構ちゃんと行ってたしね。
うん、いやいや、もちろん行ってますし、ただ行くだけじゃないからね、ちゃんと。
う
ん、
物語がね。
物語、まあね、そういう風に編集をしてね。物語って言ったら誤解されるんですけど、はい、フィクションじゃなくて、はい、ノンフィクションなんで。はいはい、
まあそうだね。撮ってきただけなんでね。
ええ。まあ編集もちゃんとやってね。効果音もつけてね。はい、あの、タンタンタンタンとか、ドドーンとか、いちいちつけるの、多分俺が初めてじゃない？
うん。
いやいや、バラエティ番組にありますよ。YouTube でいちいちシュポーンとか、ピヨーンとかつけるじゃん。効果音を。
はいはいはい。
でも YouTube であれつけるの、多分俺が初めてじゃない？
しかも、ちゃんとね、番組と番組の、間にこ、なんか CM なんかも入ってね。
ジングルも。だから、そら、広告つけたのも俺が初めてじゃないじゃん。
そうだね。
企業案件、企業案件もね。あの、竹書房の。
竹書房。
階段文庫だけど。企業案件も俺が初めてじゃない？
うん。
早すぎんだよなぁ。
あれ、竹書房の人も知らないんじゃないの？
勝手に CM。加藤さんも知らないか。深沢さんしか知らないか。
そうだ。そうなんだ。
使っていい、いいよ。っていうメールしただけだからね。
一応許可取ってたね、ちゃんと。
深澤夜さんにはね。
偉い。
いやいや、だから、早すぎんだよな。後追いが羨ましいよ。後追いできるのも。後追
いだからこそできるいろんなアイディアがあるかなと思ってますよ。あの、今度だから、廃墟とかに野営しようかなと思います、ね、そのうち。
あ、やってください。うん、あの、通報するんで。
あ、あの大丈夫。許可取るから。
動画配信してください。生ライブ配信してください。
うん。
許可取ったとしても通報するんで、通報したら警察は動かざるを得ないんで。
なんでそんなことする
の？だから別に捕まるとは思ってないですよ。書類送検とかされると思ってないですけど、嫌な気分にはなるでしょ、警察が来たら。
あ、警察が来た。事情聴取されたって、そこの下りもちゃんとテロップ入れて、
うん、
数秒差し込みますけどね。まあ、ディックがそれで揉めちゃったりとかしてね。
いや、するでしょうね。はい。
なんだ俺勝手に、許可取ってんだこっちゃーつってね、喧嘩始まっちゃってね。絶対。現行犯逮捕つって。
警察も信じないでしょうしね。そんな。
ナイフしか持ってるから捕まっちゃうよね。
ちゃんとでも銃刀法はあれなんでしょう。違反してないナイフでしょ。
どうなんだろうね。
刃渡りとか。え？
わかんない。
いや、だって買えないでしょ。裏ルートとか 駆使しない限り、
銃刀法。だったら大丈夫、大丈夫だね、それだったら。
違反してないやつ、
うん。ちゃんとショップで買ってるやつだから大丈夫。
いや、じゃあ大丈夫だよ、
うん。うん。自分で作ったりはまだしてない。ま
あ、キャンプ用具を川にしてるのは違法ですけどね。もう時効だから言うけど。
ね、あれはみんなドン引きしたね。
しかも、まあ、キャンプ用具って皆さん想像する、ランタンとかが、だと思うでしょ。まあ、頭、どうせフォークとかナイフとか、
まあ、もう買わんですね。捨てたんだろう。
ゴミっつっても、まあ、だからその食べ物のゴミとかを捨てたと思うでしょ。ステンレスのテーブルですからね。
よく覚えてるね、君も。なんであんなことしたんだろうね、リックはね。
よく玉川のど真ん中まで投げられましたよね。さすがですよ。
腕力すごいね。
まあ、ものすごい昔の話なんでね。これはごめんなさい。
はいはい、もう時効だと思います。はい。
それ言ったら今里さんだってね。腎臓を破壊されてるわけですからね。
そうだね。傷害罪だね、それはね。
河原で、ね。それも河原ですよね。全部河原で起きて
る。河原で。惨劇起きてますよ。
はい。全然別々ですけどね。同じ日じゃないけどね。
はいはい。同じ日だったらやべえよ、マジで。
いやいや、だからそう、ああいう集まりも、だからね、めっきりなくなりましたからね。
そうっすね。
はい。まあ、私がやっぱり、先取り。
うん。
ばっかりしちゃってるせいでちょっと売れちゃってね。
アルファベットでさっき通り。
SAKI-DORI。
ハイフンハイフンだね。
さっき通りばっかだって、まあ、本当後追いの今にさんに言っても共感はされないでしょうけど、
はい、
全部俺じゃないですか、大体。
まあ、それでいつも、真似された、パクられた、つって切れ
ちゃう。だって、まず、まあ、あと、なんていうんですか、炭酸水は俺ですからね。
あと、日傘もあなただよね。
あと、炭酸水飲むようになったのは俺ですよ、だから。
うん、うん。
それは認めるでしょ、
うん、はい、認める、
認める。認める、認めるじゃなくて、認めないんだったらちゃんと反論してください。その、話が広がらないんで。
めんどくさいことになるから、認める。
いや、だから、めんどくさいことに、なろうとなるまいと、
うんうん、
その俺がムカつくのはその腹に抱えてるのに何も言わないという のが一番ムカつくので、
うん、何言っても突っかかってくるな。なんで君が先取りってことになってるんだっけ、炭酸水は。
なんで、それは飲んだからだよ。
それよりも先にさ、だって普通にね、ウィルキンソンとかじゃなくてさ、もうちょっとさ、なんか発泡系のやつとかさ。
だペリエとかはね。だフランス人とかは飲んでるよ。
うん。
うん。でも日本人で炭酸水を上飲するようになったのは俺でしょ。
吉田ゆきさん。
俺が初めてですよ。だってその後のブーム見てよ。だって、いやいや、ウィルキンソンだって外国人じゃないですか。
まあそうですね。
ええ。まあ兵庫県の人ですけど。
うん。
宝塚だったっけ？まあまあ兵庫県の人ですよね。
はい。
はい。あそこの温泉地のところで炭酸水を発見したのがウィルキンソンさんですけど。
そうなんですね。うん、
だから日本、まあこういうこと言うとあれか、あんまりこのね、SDGs とか多様性の世の中にちょっと反するかもしれないけど、日本人じゃないじゃん。
まあ、はい。
はい。日本で炭酸水を上飲するようになったのは街で俺ですからね。
うん。
うん。
そうなの、知らなかった。
村上ロックさんも会うたびに言いますから。吉田さんは炭酸水初めて飲んだんですよね、日本でって。
それはおちょくられてんじゃないの。
いや、尊敬されてんじゃないですかね。毎回言います、私に会うたびに、
うん、
あと日傘ね。
日傘ね。でもそれは確かにね、そうだと思う。
日傘を差したのは、まあ、男ではね、うん、もちろん女性は差してますよ、
うん、いや、そうそうそうそう、はい、男の日傘は確かに相当早い時期で、うん、君が待ち合わせしてる時に傘を差してこう、うん、ね、炎天下起きた時に、え、何やってんのって、とうとう頭いったかと思った。
いや、だからそうなるでしょ。
うん。
で、まあ、謝ることになるよね。
そうだね。
万人、土人たちが。
うん。間違ってましたと。
先駆者を馬鹿にしたけど、結局もう今そういう世の中じゃないですか。
そうだ
ね。男が日傘を差す世の中になってるでしょ。
うん、うん。
でも提唱されてるじゃん。あと、あれだ、エレベーターを歩かないこともね。
エスカレーター、
あ、ごめん、エスカレーター。あとエレベーターを歩かないことも俺が提唱してるから、初めて。
エレベーターの
中で、歩き回らないっていうことは、言い間違いじゃないです。私が最初に提唱してます。 他に提唱する人いなかったんで。
まあそうでしょうね。はい、それトンチだよね。で、
それはそれとしてエスカレーターね。
うん。
エスカレーターは歩かないってことも今ではマナーになってきて、ここ1、2年で日本でもね。
うん。
不満だったらなんか言えや。
うん、いや、もうなんかちょっと、うん、大丈夫、大丈夫。
でも歩かないってことは、うん、俺子供の頃から言ってるからね。
うん。
いや、歩いてないことはないですよ。生まれてから。うん、別に、うん、急ぎで、あ、やばい、電車発車しちゃった時に歩いたりしたことありますよ。
はい。
何回かね。それは別に何回かの何十回もありますよ。だけど、うん、それは歩かせていただいてるっていう。本当は、動かないのが筋なんだけど、まあ、仕方なく歩いてるっていう。マナーですよ。だから、中には、まあさすがにここ近年はいなくなりましたけど、ちょっと前までは、歩いてる人邪魔だみたいな感じ、歩いてない人邪魔だみたいな、こっち急いでんだよって駆け降りて、ちょっと邪魔みたいな、あの止まってる人ね。ちょっと押しのけるような人も稀にはいたじゃないですか。
いたいた、乱暴な人はね。
で、そんなにぎょっとするほど、珍しいものではなかったじゃん。まあ、ね、まあ、いるなっていう。
あ、急いでんな、みたいな。
歩きタバコとね、比較すれば、ね。歩きタバコって昔は別にギョッとするほど珍しいものじゃなかったじゃん。
そうね。
今ではちょっとさすがにギョッとするでしょ。
まあ、タバコのポイ捨ても含めてね。
そうそうそう。
電車の中でタバコ吸ってたしな、昔は。
うん。あと飲酒運転もね。飲酒運転も昔はダメだった。
普通だった、みたいなね。
ええ。
まあ、わかりました。じゃあ、エスカレーターも吉田さんってことで。
そうです。
はい。
何
が見せかったかわかんなくな
る。今井さん、後追い自慢するからさ。
ああ、いや、別に自慢してない。近況聞かれたから言っただけでしょ。
先取りはね、そういう、なんかあったかな。なんか他にもあったよね。今ちょっといきなりパッとさ、ほら。
うん。
パッと反論してるか、アドリブで忘れたんだけど、うん、なんかあった先取りリストどっかにあんだよな。ちょっと。もし見つかったらやるわ。
俺
が先取りしたものってちゃんとリストにしてるから。マジでね。あの、ラジオメモのどっかにあるから。
やべえな、こいつ。マジで。うん、あ、でも、たくさんある気がするよ。
でも、マジであるよね。たくさん。
うん。
なんか、孤独のグルメ。
あ、漫画はいっぱいあるね。
ま、漫画はもう言ったら切りないからだけど、うん、特に今井さんなんかはね。まあ、これはもう、
ね、
もう不愉快だからもう言わないけど、なんか、
うん。そうだね、もうやめよ。
孤独のグルメは俺だよ。
そう。
だって俺中学生の文化祭の発表で孤独のグルメやってるからね。う
ん、で、ドン引きされたんだよね、先生に。
まあ、漫画自体のいろんな漫画論みたいな発表で、その中に孤独のグルメがあったわけだけど。
何言ってんのみたいなね。
そう。あの時の池田千代先生にマジ言ってやりてえわ。
名前まで覚えてる。20
年かかったけどね、うん、日本人の間で大ブームになるまで。
まあそうですね、
うん、20年、まあ10、まあ20年弱か、十数年かかったけどね。
俺は今 LINE 漫画で孤独のグルメ2を読んでるよ。
だから遅すぎるんだよ。いやマジそれですらもう、え、7、8、7、5、6年、うん、7、8年、結構前だよね。
そっか。まあ、面白い漫画だよ。ありがとうね、教えてくれて。
いや、もういいよ、それも。恥ずかしい。俺が、このタイミングで言うと、俺が、なんか、このタイミングで教えてやったみたいに誤解されるから。
あと、やっぱ、ゆるキャンとか、二人キャンプは読んでるよ。
まあ、山飯だったっけ。一人飯。
あ、なんか、山に登る女の子の漫画だろ。はいはい、うん、あるよね。
バカにして言ってますけど、ゆるキャンとかもそうですからね。
あ、だから、ゆるキャン読んでるよ。うん。うん、山と食欲と私ね。
あ、はい。はい。
まあ、そんな感じかな。
まあ、だからさ、もう、すごいですね。いや、だからまあ、本当に後追い、絵のてらいっていうのはないのは、本当に、まあ、ドン引きもするし、まあ、すげえなぁとは、これぐらいのテンションでね。あ、すげえなぁ。ぐらいのテンションですげえなと思いますね。
9月以降、7、8回ぐらいもキャンプ行ってるからね。
もうだから、暇なの？
いや、暇じゃないよ。あの、もう今の一番の、うん、自分の中で一番時間をかけたい趣味だから、うん、なんとか時間を工面してやってるわけです。
カポエーラはやんないよね。
カポエーラはやらない。 フェラーやらないけど、そうだね。まあちょっと前にボクシングやってたけど、それはもうやめちゃった。
まあ暇なんでしょう。
いや、暇じゃない、暇じゃない。忙しくしてますけど、やっぱ趣味にはちゃんと時間を捻出してね、
ええ、
なんとか行きたいってことで、幼馴染なんかも呼んで行くわけですよ。うん。まあそんな感じの近況ですが。
まあ、リックさん以外にはあまり会ってないですか？
ね、やっぱりキャンプ仲間がいますね。
それはキャンプで知り合った仲間、それとも？
あ、もともと飲み友達で、キャンプみんなでグループで行ってるよっていうのに便乗させて
もら
って。
歌舞伎とかのですか？
あ、まさに歌舞伎の仲間。歌舞伎の仲間といえば、その、はい、あれですね、いかがわしい夜というバンドを歌舞伎の仲間と一緒に始めまして。
おー。あ、ごめんなさい。歌舞伎って言われても、あ、すごい、マリさん伝統芸能、あ、それはすごいなって思う。ね、家どこですかって。
歌舞伎の仲間とか確かにそうだね。
ね。何屋ですかって思われちゃうから、どういうことですか？
あ、歌舞伎町フレンズってことですね。
東横フレンズみたいな感じで、歌舞伎町で飲み歩いてる。
バーの店主だったりとか、はい、飲み友達だったりとか。うん、
歌舞伎町に、習熟してる人は、歌舞伎って、あの街のことを呼ぶんですよね。
そうです、そうです。
はい。
うん。で、そのバンドはあれですよ。トウモロコシの会の初期メンバーである、春吉も。
ああ、はいはい。
春吉もベースを弾いてくれてるんですけど。
あの人埼玉じゃん。
春吉？
うん。
春吉埼玉じゃないよ。
埼玉出身でしょ？
いや、あいつ青森出身じゃない
けど。あ、そうそう。
ニンニク農家の話したでしょ。
ね、ね、タッコ持ちのね、
う
ん。
そう。で、
ずっと埼玉に住んでなかったっけ？
最近は世田谷かどっかに住んでるけどね。
あ、まあ、住んでそうだ、ね、
それはいいとして、まあでも彼はよく歌舞伎町で飲んでるよ。
へえ、あ、そう、う
ん、はい。そうそう。まあそんなことはどうでもいいんですけど、まあ近況の一つとしては、バンドを新しく始めたよっていうのもありますね。
うんうん、ああ、いかがわしい夜ってバンドをね。
うん、そう。めっちゃ、ね、夜といえば、はい、まあ、そういうイベントやってたんでね、はい、吉田ゆうきさんも出てくれてて、
はい、
なんか一人で、あ、二人で、あ、一人かな、芝居とかやってくれたりしたよね。
一人じゃない、三人でしょ。
三人だったキャンプ。
なんで間違えられるんですか。寄生獣の舞台かね。
あ、そう。
あれも俺が先取りだよね。
そうだね、あれはすごいな。
映画よりも先だからね。
だって、寄生獣という漫画は、なんか聞いたことあるけど、面白いんでしょうぐらいの人が多分ほとんどだったんじゃないですか？
ま
あ、漫画好きな人だったら読んでたと思うけど。
まあね、まあもちろん連載時から大人気だったからね。まあまあ。
で、まあまあ、そのうちね、うん、染谷さんがこう主演の映画になっていくわけですけれども。
そのうちって言ってもすごいあったよ、
あと、うん。だから、だって、多分ね、その舞台寄生獣をやったのは、どうだろうね。2010年とか。
もっと前だと思うよ。
2009年とか、
うん、2010年ではない。うん、うん、もっと前。
すごいことだと思いますよ、はい、それは、はい。本当にすごいことかどうかわかんないけど。まあでも、そんなイベントもやってたんですよね。
うん。
うん。そこで、やったわけですけど。まあそんな名前を借りたいバンドを新しく始めたりもしてて。
暇なん
ですか？いや、暇じゃないです。やっぱ趣味にはちゃんと時間をね、頑張って作ってやんないとと思ってやってるんで。って感じかな。
まあ、歌舞伎のことで言えば、
はい、
まあ、今西さんなんかお呼びもつかない歌舞伎、まさに歌舞伎の人。まあ、そういう人も歌舞伎って言ってましたけど、歌舞伎町のことを。
お
う
お
う。でもそれはマジの言っていい人なんで。
はいはいはい。
まあ、てか、ビルのオーナーなんで、
ね、あ、なるほど、ね。
あそこら辺たくさんビル持ってる。
おうおう。
からいろいろ階段を聞いたんで。
素晴らしいじゃないですか。
歌舞伎階段をね。
うん。
うん。だからそれを今度の、25日か。
お、いいね。
とかに話そうかなと思いますけどね。
25日。
はい。詳細お願いします。
はい。12月25日にですね、うん、吉田会長と、あと階段社の千原さんと僕の3人でですね、暴力階段というイベントをやります。暴力階段の、会は、まあ階段の会で。団は暴力団の団でございますけれども、まあ、あれですね、バイオレンスな怪談ってたまにありますよね。すごく暴力的な怪異が起きたり、もしくはまあ暴力的な背景の中でその怪異が起きたりみたいなことがありますけれど、あとそういう暴力的な界隈で起きたことみたいな、なんかそんなのをテーマに語っていくわけですけれども、 いいですね。それ、絶対面白いので出てきそうじゃないですか。歌舞伎町の話、ね。
まあ、私の人は暴力がバッて、直接的にあるっていう話はほとんどないんで、
うん。うん、
まあ、事件絡みとか、まあ、歌舞伎町っぽい話。
はい、はいはい。
うん。だって、まあ、うん。そんなに暴力って感じはないんですけど、
うん。
とか、まあ、うん。まあ、歌舞伎の怪談だけではないんですけどね。
うん。うん、
事件絡み、うん、犯罪絡みとか、いう感じかな。
すげえ楽しみっすね、
うん。そっちはもう本当に、今西さんとは全然、格が違うんで、歌舞伎の格がね。
その人がね。
そうそうそう。
そりゃそうでしょ。筋金入りの、だって歌舞伎の人だよね、本当。すごいな。
はい。
なんかでも、また東横キッズ界隈の事件で、やばいの多いね、なんかね。
ね、殺しちゃ、殺人とかね。
そう、機密の、チンピラと、
うん、ね。ね。だからジェットリーさん界隈だよね。
ジェットリーさん界隈？
ジェットリーさんって、ほら、スパとかで連載したり。
あが、そっちの方のことを書いてました
ね。いやいや、だから、炊き出しとかしてるじゃん。
ああ、
そうか。ホームレスの人たちの。
うんうんうん。
の、だから、構成させようとしてたみたいな感じなんだよね。
なるほどね。
東横キッズの子たちを。
なるほどね。
だ別になんか、ホームレスがたまたまそこの路上にいたホームレスが襲われたっていう流れではないんだよね。
うんうん、
事件の内容としては、
うん。うん。なんか間に立ってた人間だよね。なんかね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。まあ子供たちを利用しようとする悪い大人がいっぱいいるだろうからね、あの辺はね。うん、なんかすごい、まだね、あんまり事件の真相とかそんな知らないけど、
うん、
なんかまた歌舞伎町のあそこら辺の界隈は、なんか、そういう事件多いですね。この間なんか女性が拉致される事件とかもあったしな、なんか。
あ、そうなんです。それどういう。
うん。区役所通りの裏側で、バンに乗せられて、なんか、さらわれちゃったらしい。
雪づいてことではない。
じゃなくて。
でね、
はい。よくあるじゃん、こう。ガーってドア開けて、バーンってこうやってさ、はいはいは
い。スライドドアガーって開けられてね。
そうそうそうそう。
俺見てもビクビクしてるもん。あ、スライドドアのある。
黒いね、なんか、
なんか
アルファードみたいなの、ね、みたいな来たとかね。
うん、うわ、こうや
って、普
通に子供連れの家族だったりするけど。
いや、そうそうそう。なんか、物騒だからね、最近物騒な事件も多いから気をつけなきゃいけないさ。
間違われてね、さらわれることもありますからね。結構聞きますもんね。
あるある。
雑だからね、やっぱり、うん、そういうことする人たちって。
あいつじゃね、メガネにヒゲじゃねつって。
いやいや、結構だって、間違われて殺されたっていう事件、まあ、それこそ古今東西ね、海外のも、昔のも含めたら、そういうパターン、あるあるですもんね。
僕の友達で2件そういう事件があって、1人は双子。
いやまあ、じゃあしょうがないよ。
で、お兄ちゃんがはちゃめちゃって、弟は普通なのに、うんうん、お兄ちゃんと間違われて、拉致されて、もう、ボコボコに暴行されたっていうのと、うん、あとは、東京の東の方出身のね、友達がいるんだけど、うん、普通に同じ感じで黒い林にさらわれて、うん、東京湾で、もうほとんど沈めかけられるとこまで行ったって。
うん、
だけど、最後の最後、あ、こいつじゃねえわって超平謝りされて、ご飯をおごってもらって返してもらった。
それでいいんだ。
うん。
あ、いいっすよ。
ごめんね、つって。マジごめん、つって。普通に地元最高ってさ、ツイッターの漫画、ツイッターとかさ、
うん、
いろいろあるウェブ漫画知らない？
いや知らない、
はい、面白いやつがあるんだけど、うん、そういうなんか超バイオレンスだけどユニークな世界みたいな感じの話だと思うね。まあまあ、まあ、話戻すと、まあ、暴力会談12月25日会長よろしくお願いしますね。
はい
はい、
お願いします。
お願いします。
そうで、今日はどうすんの？
今日
トウモロコシの忘年会。
あ、行く行く
ね、俺もよく分かってないんだけど。
うん。
トウモロコシの会の忘年会なんだけど、俺はあんまり関わってないんで。
うん。
誘ってくださいね。俺も、行けないかもしれないし。
うん、ああ、そうなんだ。
まあ、少なくとも、最初の方からは参加はできない。
うん。
夜、遅い時間帯に行けるかどうか。
うん、うん、うん。俺も多分7時ぐらいかな、行けるとしても
。俺はもっと遅いかもしれないな。まあ、だから、そうだね。うん、なんか、俺は、レギュラーメンバーには入ってないみたいで。
怒ってる？
全然怒ってないんですよ。誘って、あ、ようやく。
誘ってくださる。
誘ってくださるところまで。
いけたか
と。タイムリープを繰り返して。
この世界線までたど
り着いた。そうそうそう。トウモロコシ卍会。トウマンをね。 もともともう本当にぐちゃぐちゃの殺し合いするような、最悪反社会組織になったからね。そういう世界線もあったから。
そうなんだ。
うん。何回もタイムリープ繰り返して、若い頃に戻って、この失敗、過ちを起こさないためにうまく立ち回ってね。
その映画見てみたいな、ちょっと面白そうだから。
あ、そう、そうですね。ものすごい斬新なストーリーでしょ。
うん、うん。うん。面白い。
小出真子とか、小出さんね、小出真子とか。
小出真子って、小出真子。小出真子ってなんかいそうだね、そういうなんか
反射のチーム。日野県。とかね、愛想くん、愛想くんとか。
愛想パイセン。
愛想くん、パイセンじゃない。くん、くんづけです
。くん、くんづけね。先輩は、悪い人たちはね。そうそう。愛想くんつって。うん、
あ、わかってないですか。
え？
え？東京リベンジャーズ知らないですか。
うん、わかるわかるわかる。くんづけなのわかるよ。
いやだから、今俺が話したことが東京リベンジャーズってことはわかってないですか。
あ、わかってなかった。普通に、だって、ね。悪い人たちみんなくんづけじゃん、上の人たち。
うん、そうね。タイムリープしてることがだよ。
あ、タイムリープが東京リベンジャーズってのは分かってるよ。うん。
じゃあ、そこをまた、分かってんのか分かってないのかを、まずね、分からせてくれないと話が、はい、会話が成立しないでしょ。
はい、分かりました。はい。
そうそう、そういう風にしてきたんで、はい、俺がね、うん。でもあれってなんか関東連合の話なんでしょ。
そうなの？モデルになってるってこと？
昨日だからうちの妻の妹から聞いたんですけど、
うん、
関東連合の話なんだって。だからキサキだっけ？
わかんない。俺一巻しか読んでないから。
ああ、俺もね、アニメを。
ライン漫画でちょっと最初の読んだだけ。
そうそう、アニメをちょっと知り合いの5歳の女の子が見てるのをチラチラ見てるだけなんで。
うん。ながらみだね、ほんと。
ながらみなんですよ。そうそう。その知り合いの5歳の子はハマっちゃってて。うん、
やばいな、教育上やべえな。
いや、だから、フロント企業入るとか言ってるからね。
やば。
だからもうフロント企業とか出てくるんだよ。最後の、ね、その、だんだんその世界線によっては。もうヤンキー漫画じゃないじゃん。
うん、面白
い、ね。フロント企業が出てくると、フロント企業を経営するぐらいまでなっちゃうわけよ。その、東漫がね。で、それの、だから一番、なんか悪いやつ。悪いやつっていうか、キサキっていうのが、見立てさんなんでしょ。見立て新一だったっけ。
見てないよ。映画の話それ。
だから、まあ、アニメだよ。映画じゃん。
アニメね。
はい。
うん。
ていうか、漫画、ていうか、もう、もともと
は漫画でしょ。漫画の。
別に漫画だろうとアニメだろうとストーリーは一緒でしょ。
うん。
見立て新一さんだったっけ。
ね。そう、知らない。
フラワー事件知らない？六本木。
知らない。
ああ、まあいいや。まあ、リスナーに向かって話します。まあ、この人に話も抜かに釘なんでね。よくさで歌舞伎で飲んでるね。よくさで歌舞伎とか言ってるよね。
いや、一般的なんだってば、だから本当に。
見立てさんの方が日本人全員知ってるよ、見立てさん
の。知らないでしょ。
どこの交番にも貼ってるじゃん、見立てさんの。手配写真。
まあ、顔は見たことあるのかもしれないね、じゃあね。うん、まあ、いいよ。
とか、なんか、マイキー、リーダーの、背のちっちゃいリーダーの。
うん、東京リベンジャーズの話ね。はい。
とかも、なんかモデルがいるみたいだね。関東連合にもともと、なんか145センチぐらいしか身長ないんだけど、めちゃめちゃ喧嘩が強かった人がいて。だからまあなんか、やっぱ、ヤンキー漫画っていうよりは、もう反社会勢力漫画だよね。
実録みたいな感じ
だね、それ。実録とまでは言わないけど、モデルがあるみたいだね、なんか。
うん。
だから、あんまり5歳児が見ちゃいけないんじゃないかと思うけどね。
まあ、あれだよね。憧れちゃうかもしれないよね。
え、めちゃめちゃ、もう、ドラケンの絵とか描いてるよ。ちゃんとこの頭にタトゥーとか入れてるから、ここに。
まあでも、
この、ちゃんと反り込み、そこに、この側頭部にちゃんとタトゥーとか描いてるから。
やばい、ね。
ドラケンくんって。
まあ、うちらが子供の頃もさ、うん、なんか、学生服の裏にさ、そういうさ、刺繍やったりとか。
いや、だからそれはもうさ、そのレベルが違うじゃん。レベル
ヤンキー、ヤンキー。
フロント企業とかもさ、もう、関東連合ですよ。もう、
あれ？だからもうちょっと、防災法とかについて教えてあげたら、それで多分、
防災法が出たから出てきた人たちじゃないですか、だから。
もちろんそうなんだけど、そうなんだけど、やっぱ、それでもどんどん締め付けが厳しくなってる世界じゃないですか。だから、そんなの就職しても出世できないよって教えてあげた
い。フロント企業なんかにね、就職してもね。うん、まずフロント企業を目指せるもんじゃないからね。
そうだね。裏側を知ってから入んないといけないからね。でも教育上はちょっといかん、 いかがなものかとは思いますが、まあ、好きにしたらいいかな。はい、
教育は別に知り合いの子なんで。
うん。好きにしたら
いい。とやかく言われる筋合いないじゃないですかね。
そうですね。
はい。まあ、そうですね。だから東京リベンジャーズとかは長らみしてますけど、どうですか、そろそろ。今井さん、
長らみの話ね。いや、めちゃくちゃ長らみだな、これっていうのを最近いっぱい出会ってますね。うん、でも、果たしてそこに、その、ながらみであったとしても時間を使う意味があったのかみたいなのも結構多いですね。
それで言うとね。それで言うと。じゃあ、だって、何らかの作業をしてるわけでしょ。
もちろん。あとは、もちろん、何かしらこう、見終わった後に、ああ、これはこうで、ああでっていうふうに、自分の中に、まあ、糧まではいかないけれども、うん、まあ、ながらみしたなーっていうの
になった。糧はいらないんですよ。ながらみなんだから。
まあ、でも、ながらみのちょっとした糧はあるじゃないですか。ここ、ながらみ、度100で言うと80ぐらいの、まあいい流れみだったな、みたいなね。そういうちょっと間違った満足感みたいなものはやっぱありますよ。うん、人肉村？
それって最近？
最近。
もうなんか似たようなタイトル多いからよくわかんないね。
そうね。はい、人肉村は、流れみの最近見た中でもかなりトップレベルに入るかなと。
ほう。どういう？
いや、すごいっすよ。
はあ、まあまあ。
冒頭で車が演出して、旅行中の若者たちの、止まるんですよ。田舎道で。でな、ガソリンスタンドまでとりあえず歩こうっつって、歩いていくと。電話を借りようと思って。
まあ、めっちゃベタな始まり方ですけど、はい。
そしたら、そこのガソリンスタンドを営む兄弟が、まあ、殺人鬼なんですよ。うん。
斬新ですね。
で、まあ、そういう風に来た人たちを捕まえては殺して食べてるっていう話なんですよ。
いや、だからそこだけ聞いても、もう、まあまあ、ながらみだからいいんですけど、
ええ。
めちゃめちゃよくある話じゃないですか。
で、まあ、こう、4人いる若者がですね、もうこれはもうネタバレでも何でもないんで言いますけども、
はあ、
まあもちろんこう、その中にファイナルガール的な女の子がいて、
はい、
で最後、逃げ切れるかっていうような話なんですけども、うんうん、これが、まあ、セオリー通りに、時系列そのまんまで行われていくんですよ、うん。最初の方でちょちょっとだけ時系列をいじる瞬間があるんですけど、
うんうん、
それは何の意味があったのかっていうと、これも特にないんで。
ああ、ちょっと、パルプフィクションみたいな、ちょっと時系列。
乱調本的な感じかもしれないですね。
は
い、
だからパルプフィクションの、手法を使っているわけじゃないですか。
まあ、そうとも言えるかな。
だからそれがパルプフィクションみたいな意味は、ない。
ない。
ないのに、ちょっと、まあまあ、多分あまりにも単調すぎたから、ちょっといじるかぐらいの感じ。
そうですね。でも時系、うん、まあ、そう、時系列といじるまでも言ってないんだけど、まあ、ちょっとその、うん、構成として、まあまあ、それは見たら多分最初の数分で終わる話なんで、見ればいいんだけど、
はい、
これはね、多分5分間ぐらい、洗濯物に集中してても大丈夫なぐらい、ながら見。
ああ。
ああ、こうなったか。ああ、あなたか。つって。うん、ああ、こうなって、はい、おしまい。っていう感じで。うん、ああ、凄まじい。なんか、ながらみをするために作った映画かなっていうぐらいのながらみ。
あそこ、そろそろでもフィードバックがあるかもね。ハリウッドとか、ネットフリックスとかにも、俺たちのほら、ながらみっていう概念が。
うん、うん。
まあ、ながらみを受けてるらしいですよって。そろ
そろね、
ああ。
起こり得るかな？それがまず一つ目。
人肉村。
人肉村。
何分ですか？
そんなくせに92分もある。
ああ、まあまあまあまあ、90分台だったらいいですよ。
80分ぐらいだったらまだ許せたんだけどなっていうね。
まあ、そうですね、90分をまたがないと、だいぶ許せる度合いが増えますよね。
そうなんですよ。
じゃあ見んなよ。
いやーちょっと
バイトしろよじゃその分
すごいぜマジで本当っていうね、
はい、
うん、君は
いやごめんなさいだからちょっとあんまりないんで、
あそうか、じゃあ、うん、どんどん行こうか、
一応だから今言っとくと、
うん、
罪の声、
罪の声見てない、
日本映画で。
お。
グリコの 脅迫事件あるじゃないですか。
キツネ目の男。
そうそうそう。あれが明らかにモデルになっていう話で。で、まあ、変えてるんですよ。
うん。
マンドーかな、グリコじゃなくて。企業名とか変えてるんだけど、うんうんうん、まあ、誰がどう見てもグリコの話で、で、キツネ目の男っていうワードも出てくるし、で、それが、まあ、一応現代がまず舞台なんですけれども、星野源さんがテーラーを営んでいるんですが、
うん、
それが、まあ、たまたま父親の遺品からカセットテープを見つけて、で、どうもそのテープを聞いてみると、まあ、自分のね、子供の頃歌ってる歌声とかが入ってるんだけど、
うん、
ファミリー録音みたいなね、
うん、
ファミリービデオの録音版みたいな感じで、まあ、微笑ましいなって聞いてると、どちらの、国道何号線の、どこのとこのベンチの裏とか、いう声が入ってて、なんだこれと思って、パッと見たメモ帳見たら、まあ、マンドーって、しかも、英語で書いてあるわけよ。英語のメモが出てきて。
お
でね、マンドーってなんだって調べてると、まあ、見てみれば、グリコ事件のね、森永、ん?グリコ森永事件の、
うん。
ウィキペディアとか出てきて、で、まあこれは大抵の人知ってると思いますけれども、男の子の声とか、女の子の声で、この警察、だからグリコだからに指定してたわけじゃないですか、場所とかを。
うんうん、
ちっちゃい男の子の、ね、声で。で、それを聞いたら、自分の声の、文言と同じだったから、あ、自分、事件に利用されてたっていうことに気づくわけですよ。
なるほど。
はい。
父親やべえやつだったかもっていう。
で、まあ、ね、すぐ分かることがあるけど、どうもおじさんなんじゃないかっていう。
うん、うん。
うん。っていうのはだんだん分かってくる、ね。おじさん死んだって聞かされてんだけど、でもなんか、おじさんそれこそ反社会的活動をしてて失踪してたみたいなことになってきて、で、それが星野源さんパートで、で、小栗旬だよな、リンだな。小栗旬が、うん、は事件の記者。
うん。
っていうか、まあ、文化部の新聞社の文化部の記者なんだけど、たまたまなんか、もう30年前の万堂事件を調べろって、上から言われて、調べていくうちに、まあ、だんだんそのパートがあって、だんだん星野源パートと小栗旬パートが中盤あたりで混じっていくっていう。
なるほど。
のがあるんですが、さあこれからどうなるかっていうのが、俺もわかんないですよ。なぜなら、今井さんがラジオ、もうちょっとズーム入ってんだけどとか、LINE で来て、このラジオね、この収録始めるよ、もう入ってんだけどしつこく来たんで、と思って停止して、今この収録に臨んで、まだね、半分も見てない。
あ、そうなんだ。はい、どっちにしたって見切れなかったじゃないか。だって。まあいいや。なるほどね。
うん。
あと、これぞ、ながらみ?
はい。
って感じのもう一個あってですね。うん、ザ・フィフス・ウェイブ。
はあ。
フィフス・ウェイブっていう映画がありまして、これ第5波って意味ですね。
うん。
で、宇宙人の、波状攻撃が起きくるわけですよ、
はあはあ、
最初は電磁パルスでまず人類の電化製品が全てお釈迦になり、
うん、
で次に地震津波が来ウイルスがばらまかれでも残り少なくなった人類たちがレジスタンス活動をやろうとするんですけれども、うん、そこにいよいよ第5波が来るっていう話なんですが
じゃあ第5波のあたりから本編というか物語が始まってるって、う
ん、おっしゃる通り。第4波まであっという間にバーって冒頭で話が進んできますと。うん、そこら辺のテンポ感は非常に良いのですが、うん、終演が、クロエ・グレース・モレッツ、はいはい、キックアスの、ねはい、ヒットガールとかでめちゃくちゃバーンってね、はい、売れた子ですけど、はい、彼女が、まあ、家族をこう、失いながら、うん、最愛の弟が、ひょんなことから、軍事施設に連れてかれちゃったんで、この子を救い出そうと一人で、けなげに旅をしながら、
うんうん、
この謎の宇宙人の攻撃がこう迫る世界の中で生き抜いていくって話なんですけど、
はい。
まあ、 何のこう、なんでしょうね、ひねりもない感じで。
まあまあ、そうですか。そこまではまあ面白そうだけど、そこからどう展開していくのかなと思ったら、
はい。
展開はしないと。
まあもう本当、最初のその冒頭だけが映画として面白いんです。
はい。
あとは、
第4波までがね。
もうダラダラダラと最後までついていく。しかもこう、これはネタバレになるから言わないでおくけど、とある男性と知り合うんですけども、この男性というのはちょっと、このエイリアンと、うん、あの地球人の間ですごく微妙な立場に立つ、実は重要な人物だったりするんですけど、うん、この、要はその、なんだね、中間地点に立つようなこの人物と、まあ、こういう田舎になっていくわけですよ。
まあ、そうでしょうな。
で、これがもうあれですね。だから、本当にこう、ヴァンパイア恋愛もののやつにちょっと近いかな。だからなんか、あるじゃないですか。ヴァンパイアに恋しちゃって、みたいな、そういう女の子の話とかね、うん、有名なやつありましたよね、うん。あんな感じなんですけど、やっぱり、調べたら、いわゆる向こうのそのヤングアダルト小説って呼ばれるジャンルね、
うん、
その、トワイライトとかね、さっきのやつもそうですけど、
はいはい
はい、なんですよ、原作が。だからもう、ラブロマンスで終わるのは、まあ、そりゃそうだろうなって感じなんだけど、はいはい、まあ、みんな、日本語じゃなくて英語で話してらっしゃるんですけど、こう、それでもこう伝わってくる演技の下手くそさなんか、うん、普通の人間はそういう風な、なんか、やりとりしなくないみたいな、違和感のある、なんか、うん、セリフ回しとか、なんでこの短時間の間にそんな恋仲になるみたいな、なんか無理やり感とか、すべてが見ていて、こう、なんか恥ずかしくなってくるような感じなんですけど、まあまあ、なのでこぼこもなく物語が進んでいくし、しばらくぼんやりと洗い物に没頭してても追いついていけるようなそんなストーリーで、もうクレイグ・レス・モレッツのなんか可愛さだけで見れる映画だなみたいな。
だからまあ、なんか、それだけ聞くと逆にも恋愛映画に吹っ切ればよかったのかもね。
そうだと思う。
もうそれは背景としてそういう終末的な背景があり、うん、その中で道ならぬというか、まあ、ちょっと不穏な恋愛をしていくっていう、そっちに完全に 100% 吹っ切ったら、20世紀ノスタルジアになれたかもしれないよね。21世紀の20世紀ノスタルジアになれたかもしれないよね。
うん、よくわかんないけど。
それこそ広末涼子で、黒いモレッツ、21世紀の広末涼子としてね、黒いモレッツ
が、ね、
出てっていう、まあ、まあ、結構、まあ、ながら見映画のたびに俺20世紀ノスタルジアを例えに出してるんだけど、俺も見てないんだけどね。
そういうとこだよね。なんか、ながら見映画のなんか。
なぜかこれだけなんか見てないんだよな。うん、
あ、でも、本当にいい考え方だ、はい、なと思います、それは。だってね、多分、そういうやり方したら、クロイ・グレース・モレッツだし、はい、多分、本当は3部作ぐらいでやろうと思ったんだと思うの、これ。はい、終わり方も、
はい。
絶対に続く系で終わってるから。
はいはい、
だけど、続かなかったね。多分、工業的にクソみたいな感じだったんだろうから。
うん、
で、もう、立て付けは、もう普通の、いわゆる、何、そういう、週末もの、アポカリプス映画として、歌っちゃってるから、大失敗なんだけど、はいはい、トワイライトとか、あとあれだよ、ハンガーゲームとかさ、うん、ああいう感じの売り方をしていたら、売れてたかもしれないなっていうふうに確かに思いましたね、今話聞いて。
まあ、うん、これ、そっちの方がどういう売り方してるのかわかんないんだけど、それはまあ、単純に、なんかアクションっていうわけではなくてってこと？
あ、そうね。トワイライトなんかはもう完全にもうラブロマンスに振ってるし、ハンガーゲームも主人公は、まあ、美少女でさ、うん、で、その子が、まあ、ひどい世界で、なんとかこう生き残っていくような、生き残りゲームの話なんだけど、でもやっぱ彼女と、その取り巻く男性たちの、なんかそういうね、人間模様みたいなところがすごく結構強調はされているからさ、
うん、
うん。導入としてはすごい入りやすいよねっていうね。うん。ティーンエイジャーがすごく、共感しやすいような内容で作ってあるっていうね。
うん、を普通の SF アクション、サスペンスにしようとしちゃったんだね。
う
ん、
そうそうそう。それ
で失敗したんだ。ハンガーゲームを単純なデスゲームものに
しちゃうとか、
そうそうそう。っていうことですよね。
うん。
うん、まあ、それはダメだよね、
うん。うん。そうなんです。まさに。うん、っていうのがあって、フィフスウェイブはそんな感じで、ながら映画としてはまあ良かったかなとは思いますね。
はい、
続けていってしまってよろしいですか？
じゃあちょっと緩和球大、緩和球大というかね、その、
はいはい、
中盤として。あれですか、うん、イカゲームと地獄が読んでる、
うん、読んでる、うん、
ああ、うん。まあまあ、もうあれはもう言わずと知れた、もうネットリックス1位をね、どっちも取ったやつですけど、
はい、
まあ、どうですかね、ながらみ的には。
どうだ、
どっちも見ました。
見ました。はいはい、イカゲームは熱中して見ちゃうかな、どっちかっていうとね、うん、短時間にこう勝敗が決まっちゃうような 内容もあったりしたん
でね。まあ、テンポはいいか。
そうそう。時刻が呼んでいるは、ながらみでいけるかな
と思います、ね。そうなんですよね。
あとね、素晴らしいのが、全、はい、まず、エピソード1っていうか、今回のシーズン1か。シーズン1が全6話で。
はい。それは、地獄が呼んでいるの方の話ね。
そうです、そうです、そうです。
あ、どっちもだっけ？どっちも6話だっけ？
あ、違う。うん、はい。イカゲームは確か9話まであったかな。はい。はい、で、地獄が呼んでいるは、最初の3話と次の3話がちゃんとブロックで分かれてるから。
あ、だから3話、3話だから、ね。はいはい。
そう。
確かに、全然、登場人物関係ないもんね。
そう。ガランと変わりますからね。
あ、そうだね。でも珍しいよね。普通、いつ刑事さん出てくるんだろうと思ったら、出てこないからね、うん、前半の。
まあ、それはネタバレにならないからいいよね。
いや、別にいいじゃん。うん、出てこないんだから。
うん。
出てこないことの、な、どんでん返しとかでも一切ないし。
まあ、もちろん出てくるキャラクターもいるけれども、みたいなね。
うん。で、うん、まあ、不満を言うとすれば、
うん。
前半でもうテーマが出揃って、じゃあ後半、これはどう展開していくんだろうと思ったら展開しなかったの。もう言っちゃうよ、まあ、だからまあそういう抽象的なことだから。
うんうんうん。
で、結局もう前半で出揃ってる話を続けただけじゃないですか。まあまあ、ちょっとまあ、初めに言っとくと、まあ、ある日を境に世界中、多分世界中、でも
世界中っぽい。
ああ、そうなんだ。
世界ある日をっていうか、ちょっともっと前よりそうなんだけど、明るみに出たのがある日を境に
ね。うん、まあ、とりあえず韓国のドラマなんだけど、そこで、あれですよね、レーダーズ失われたアークに最後に出てくるような、モーゼの、なんかね、うん、宝箱に、アークに封じ込められてた神様みたいなのが出てきて、女神転生の、新女神転生のラスボスの、ヤーベみたいなやつね、顔だけのやつが、
うん、
YHVH みたいなやつが出てきて、
うん、
今にえすけ、お前は、あと、二日後の10時30分に、地獄に落ちる。って言ってきて、消えちゃうと。
そう。
で、そうすると、もうそれはもう予言通りになって、必ずその時間帯になると、三人のゴリラみたいなやつがいきなり出てきて、残虐な殺され方をして、最後、光線当てられて黒焦げになる。もう誰にも止められないと。多分、まあ、あんまり抵抗している、周りの人たちね、周りの警察とか軍隊が抵抗した描写はないんだけど、多分無理なんですよ。近代兵器とか、
ね。多分ですね、物理攻撃も効かない、
ね。っていうことなんでしょうね、
うん。うん。
っていうのがまずあり、じゃあそれが、一体何なのかっていうのは一切、誰もわからないと。うん、もう災害というか、まあ、神の啓示というか、人間にはちょっと計り知れないことで。なんだけど、新真理会っていう宗教団体が、これはもう罪を犯した人が、罰を受けて、地獄に落ちてるんだっていうふうに言って、で、それは人気を得て、もう後半になると世界中の半分の人が入信してるみたいな、感じになってるみたいな。まあ、ざっくりそういう話ですよね。
そうですね。
うん。で、まあまあ、そうですね。まあ別にネタバレじゃない、ネタバレになるのかな。まあ不満を言うと、あんまりだから前半のテーマはそこから展開しなかったなって。まあそれをずっと追っていった。
そう。
っていうことで、だからまああんまり、だからまあ、このミッドサマーもそうなんですけど、まあちょっと俺の期待しているところは違くて、宗教とは何なのかっていうことを多角的に掘り下げる気はないんだろうなって。
そうだね。
どっちもちょっとそれを期待したんだけど、単純なギミックとして使ってるだけですよね。うん、もう宗教っていうものは、はい、だからまあ本当ショッカーみたいな悪の組織ですみたいな。で、ショッカーの方がもうちょっともしかしたら石の森漫画版とかでは掘り下げられてるからあれだけど、うん、単純にそういう悪い組織ですって。で、兄たちも自分たちが打算で動いてること自覚しちゃってるもんね。うん。何の迷いもなく、普通宗教って自分たちは本当に正しいって思ってるから、まあもしそれが、暴力的に走ったら厄介なところになるんだけど、
うん、
なんか兄たち本当に現世的な打算で動いてて自分でも自覚してるから、なんか、 そこは、本当浅くていいんだっていう。
そうだね。あの、ネット民の、その、狂気を象徴するかのようなね、うん、シンボリックな矢印、矢尻ってやつだとかも出てくるけど、そこも結構表面的ですもんね、うん、なんかね。でもなんか、すごい見方としたら、こういう見方したら面白いなと思ったのが、あの、昔、あの、ネオデビルマンって漫画があったんですよね。はい、あの、デビルマンの世界をいろんな漫画家が違う観点からこう書いたみたいな短編集なんですけども、はい、なんか、この地獄が呼んでいるは、なんか、デビルマンの世界そのものだな、みたいな。まあ、あの、ね、要は人類が悪魔の正体を知って、もう内部でこうどんどんもうね、自分たちで勝手に文明を終わらせていくみたいななんか感じの過程にすごい似てて、なんかそういう見方はしてて面白かったな、ちょっとね。うん。あとね、あの、真夜中のミサって見ました。
それね、熊さんからもお便りが送られてきてるんですけどね。
あ、そうですか。なんかもうお便りからいきますか。
まあまあ、いやいや、まあ他の内容が主なんで、言わないんだけど、うん、まあ、とにかく、最近はネットフリーにあるマイク・フラナガンの真夜中のミサがダントツながらみドラマでした。今まで見たマイク・フラナガンの作品で一番良かったです。描写も綺麗なので、ながらみだけでなく、無音みにも適していました。あの、熊さんっていうのはちょっと頭おかしい人なんで、ちょっとあの、残念な人なんで、無音みっていうのもしてるね。
無音
で見てて、無音みのいいところは、無音で見て楽しかったら、音付きで見ると、二回目も楽しいから、おすすめですって言ってるんですけど、バカなのかなって思ったんだけどね。それはね、それに関してはね。まあ、すごい、お世話になってるんですけどね。仙台で怪談イベントやってくれて。
はい。はい。
で、またニコラス・ケイジのカラーアウト・オブ・スペースも吹き替えが冴えすぎて、ニコラス・ケイジの吹き替えで一番爆笑した映画で、まさに、ながらみ100点映画でした、という。
あ、そういう感じ
で、ね。答えが来てますね。
まあ、OK。なんかね、真夜中のミサも、だからさっきの。
一旦休憩でいいですか？ 1 時間超えちゃってる。
はいはい。はい。いいですよ。はい。